この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りします。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部から岡本さん、お電話でご出演くださいます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いつもあのスタジオでゆっくりお話しいただいてるんですが、はい、現在は新型コロナウイルスの感染予防ということで、はい、お電話でのご出演ですがよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
じゃあの早速なんですけども、はい、今日の、事例をちょっとご紹介していきます。今回は私は現在65歳です。妻との間には子供はいません。私が亡くなった場合そのことを考え私の財産を今の妻にすべて相続させるため遺言書を作成したいと考えています。遺言書を作成方法、作成する上での注意点を教えてください。あの、ね、今は割とお家にいらっしゃる方も多いので、はい、いろいろあの身辺整理、ま、断捨離ともおっしゃってますけどもそんな時にできたら、ま、はい、あのこういう遺言書のことも考えるのもいい機会かもしれませんね、
は
い、
そうですね、この方の場合ですね、はい、あの特にお子様もいらっしゃらないので、
そうですね、
あのまあ奥様と、まあ、ご兄弟がいらっしゃったらご兄弟に相続という形になってしまうので、
そうかそのあたりがごくごく普通に考えると、ね、お子さんがいらっしゃったら、法定相続として奥様が半分、はい、で残りの半分を子どもさんの人数で割っていく。
そうですね、
で今回お子さんがいらっしゃらないということは、はい、奥様が半分、
いや、奥さんが3分の2で残りの3分の1が、はい、ご兄弟、
ね、なるほど、はい、じゃあ奥様は3分の2法定相続としては、はいはい、でも今回のご相談者は全てを奥様にということですね。
そうですね、はい、ですから、まあ、あの後々の紛争とかをですね避けるために、まあ、奥さんに全財産をお譲りしたいという形ですので、はい、まあ、遺言書作られた方がこの方に関しては特に必要でしょうね、おそらく、
はいはい、遺言書にそれを記しておけば可能だということですか。
はい、あ、可能ですか、まあ、あの奥さんの方に 全部行くという形ですね、はい、ご兄弟ですので遺留分というのもございませんので、
はい、
あの奥さんの方に、ただもし遺言書残してなければあのご兄弟もこうあの権利がありますのでね、あのくださいというような形で言われる方もいらっしゃるのでね、
はい、わかりました。今ちょっと遺留分と出ました、はい、今回の件とはちょっと違いますが、はい、お子さんがいらっしゃったらあのお子さんの取り分もすべてをあの奥様があ
の、はい、
あのもらうとしたら、それは遺言書にいくら書いてあってもかなわないんですよね。確かね、
まあ、叶わないと言いますか、あの、はい、お子さんの方が遺留分があるというような方で主張されれば、あのもちろん遺言書通りにはいくんですけど、ただその中であのお子さんの方がいや遺留分があるでしょというような形で、うんうん、まあ、相続分ほどの あのあれはないんですけど、遺留分という形で決められたあの、権利がありますので、はい、それを主張、まあ、主張しなければもうそのまま遺言書通りという形になりますのでね、
はい、で今回の場合は子どもさんがいらっしゃらない。
そうですね、
そして3分の1、はい、1があの法廷としてあのこのご主人のご本人のご兄弟に行くか、はい、の権利はあるけれど、
はい、
遺言書に、全てを奥様にとあったら、遺留分を主張する権利はご兄弟にはないということですね。
遺留分っていうのがございませんので、
はいはい、分かりました。じゃあ、本題の方に進んでいきたいと思います。
この方の場合ですね、はい、まあ、遺言書なんですけど、遺言書にはまあ方式がいくつかございまして、はい、まあ、大きく分けると自筆証書です。でまず自分で書く遺言書ですね、はい、であと公正証書の遺言というのがあります。まあ、交渉役場に行っていただいて交渉人に作ってもらうという形ですね。
専門の方ということですね。
そうですね、はい、であと、秘密証書遺言、これはもうほとんど使うことないです。例えばあの船の上で遭難したりとかですね、
はい、
そういった時に使われるので、まず使あの、まあ、これはあまり考えなくていいと思います。
そうですか、はい、
これはもう緊急の時にあの緊急に出会った時に、あのもう遺言を残しておくっていうようなやり方なんで、
あ、はい、
まあ、昔はね、あの、まあ、そういったあの船乗りさんとか、あのそういった戦争とかね、いろいろあって、そういうのであったみたいに、今はもうほとんどこれには使われてはないと思いますので、
あ、そうですか、
はい、まあ、主に自筆証書遺言と公正証書遺言の方、この2つが、はい、まあ、遺言書の大きな、遺言になりますね、2つに。
はい、
であとは、まあ特別あごめんなさい、秘密調書遺言ですね、秘密調書遺言というのはあの内容を全部隠してする遺言です、ごめんなさい。それとあと特別方式の遺言ですね、先ほどちょっと言いましたのが、
はい、
申し訳ないです、はい、あの病気の時だとかで、隔離伝染病で隔離された時とかそういった時に、はい、まあ、今そういうことってまずないと思いますので、ご自身で書いていただけるとは思いますので、ね、
はい、
はい、でまあ、主にこの普通方式と特別方式っていうのがありまして、
はい、
で普通方式の、まあ、主に自筆証書と公正証書っていうのが主な内容になってくると思います。
私たちに関係するとしたらこの2つじゃないかな、ね、はい、ということですね、
で、はい、今回ちょっと法律の改正がありまして、
はい、
この自筆証書遺言に少しちょっと今までよりかはちょっと使いやすくなるかなというような、はい、に法律が変わりましたので、ちょっとその辺もご紹介したいなと思ってます、はい、
少しだけ手軽になったかなということですか。
そうですね、はい、手軽と言いますか、はい、まあ、使いやすくなったかなというような形ですね。
はい、
はい、じゃあ
ご紹介いただけますか。
は
い、
じゃあまず自筆証書遺言の方ですね、
はい、
これは自分で書くというような形で、
うん、
自分の自筆ですね、
はい、
もう完全に自分の、自分で書いて、
はい、
で遺言を残すというような形ですね、
はい、
で、
はい、
ただこれには形式、遺言というのは必ず法律で形式が決まってまして、
あらしいですね、
で、全文を、自分で書いて、
はい、
で日付、氏名、捺印、全部これ全部自分で書いていただくという形です、はい、で、もちろんワープロ書きとか、代筆とかっていうのはダメなんですけどね、ただそれが今回、
はい、
法律がちょっと変わりまして、財産、まあ、財産たくさんお持ちの方なんか特にそうなんですけど、財産目録がずらっと全部手書きでっても大変なんで、
はい、
例えば通帳のコピーとかをつけたりとか、
はい、
こういう財産があるよという財産の目録に関してはワープロとかそういったものを使用することが可能になったんですね、
はいはい、
ですから今まではもう財産から何から何まで全部自分で書かないといけなかったのが、まあ、例えばこういった、まあ、例えば不動産なんかでも謄本つければつけたりとかですね、
はい、
あと、まあ、先ほど言いました通帳でした通帳のコピーをつけたりだとか、そういったことで、代用ができるというような形になりましたので、若干ちょっと使いやすくはなってます
。そうですね、はい、確かその不動産以前は住所も全部書かなきゃいけないっていう、ね、聞いておりましたのでね、
は
い、
ですからその辺のことはちょっと手間が省く、
ま
あ、ね、特に財産こうたくさんごまごまある方なんかは、そういったものでこう代用できると比較的、
そうですね、種類がいろいろあった場合などにはとても便利ですね、
はい、で、あとの他はもうすべて自筆で書いていただかないといけないっていう形になります。
そうなんですね、
はい、
はい、
もちろん日付氏名ですね、
はい、
であと、印鑑が必要になります、捺印ですね、
あ、はい、
はい、
自分のこう名前とか、
はい、
自分でこう書くのがこうペンを持ったりするのがなかなかちょっと難しい方なんかもおありかもしれませんが、はい、それでもやっぱりお一人で書かなきゃいけないんですか。
手を添えてっていうのは、まあ、OK なんですよね。
ああ。
一応、
はい。
それは OK なんです。でも、そういう方の場合は、もう、自筆を誤められて、公正証書にされた方がいいと思います。
う
ん、
そうですね。
必ず、後々問題が起きてきますので、
はい、
まあ、できれば、ご自身で全てが書けるというような方の方がいいかなという、
そうですね、自筆の場合はね。
そうですね。
はい、
後でね、無理やり書かされたとか、そういった疑いもやっぱり出てきますので、
そうですね。
はい。
で日付はよく吉日とか、
そうですね、
ダメですよってなんかおっしゃってましたね。
日付はもう特定できる日じゃないとダメなんですね。
いつという何日という、
そうですね、ですから例えばご自身の誕生日とか、あと、まあ、還暦の日とかいうのであればもう日にちが決まってるんで、これはもう特定できる日付ですのでね、大丈夫なんですけど、
何月 何年何月何日と書かなくても、
そうです、
例えば満何歳の50歳の誕生日とか書いてあれば、はい、別にそれは有効だと、
ね、有効ですね。ただ先ほどもおっしゃいましたけど、吉日だとか、そういうのはもう いつなのかというのがわからないんで、いつ書いたのかっていうのがわからないので、これはなぜかというと遺言書って何度も書き直すことができるんですね、
はい、
その時にどっちが先の遺言書か後の遺言書の方が有効になりますのでね、
はい、
まあ、言ったら自分で訂正し、まあ、訂正言ったらおかしいですけど、一つ書いて、また後で後日考え直して、また書き直す、そういった後に書いた遺言書の方が有効になりますので、その辺の日付がきっちりとわからないと、なかなか難しい、判断ができないので、ということで、特定で、できる日付を書かないと、まあ、通常の日付も書いていただくのが一番いいと思います。
そうですね、はい、最新版を使うための目的ということですね。はい、そしてお名前は、ね、例えば、はい、どういう場合だったらダメで、どういう場合は OK ですか？はい、
そうですね、まあ、氏のみ、名のみでも OK なんですけど、
はい、
あとペンネームとかでも、まあ一般的によく通ったペンネームですね、はい、ですから、まあ、ご自身が勝手に例えばつけられたペンネームと、なかなかその辺は後々も判断も難しくなるので、
ご本人と分からなかったら、
例えばもう世間一般に知られた、例えば、ね、漫画家さんとかなんか、多分そういった、ね、どちらかというと本名よりか、ね、知られてるんで、そういったのもあるかもしれないですけど、まあ、これもあくまで、まあ、こういうのでも大丈夫ですよという範疇なので、基本はもう氏名と名前ということでお願いします。はい、
わかりました。で、例えばそのお名前書いてなかったらやはり、
はい、そうですね、それはもう全く無効ですね。
そこまでは全部こう、はい、ご自分で書いてらして、日にちも書いてるけど、はい、お名前だけがなかったという場合はダメだということですね。はい、で、印鑑も必要なんですね。
印鑑は必要ですね、はいはい、
これはどんな、
これは何でも結構です。で、あ、まあ、はい、母印、死因ですね、母印、
指で押した、
指で押したのも大 OK です。
認め印でもいいんですか？
認めでも大丈夫です。
そうです、はい、まあ、ご自分の筆跡がね、何よりのね、ご本人を表すものですからね。
一応、
ね、
はい、まあ、形式的なものですからね、はい、この辺になってくると、
はい、わ、はい、かりました。まずは形式、
そうですね、
改めてご紹介いただきました、はい、その他はどういうことが必要でしょうか？
あとは実質証書遺言は家庭裁判所で検認という手続きが必要になってきます、
はい
はい、でこの検認という手続きは結局まあ、先ほどちょっと お伝えしましたけど、はい、形式がちゃんと整っているかということを裁判所が見てくれるんですね、
は
い、でそれで形式がちゃんと整って、これはまあ、内容が有効ではなくて形式的に有効な、例えば実質、これがちゃんとした実質証書遺言ですよと、はい、そこまでを、まあ、認めてくれる。で確かにこの遺言書は有効な遺言書として有効ということ。ただ遺言書の内容が有効まではそこまでは見てくれないんですね、はい、
そしたら全部奥さんにと書いてて、例えばさっき最初に出たお子さんがいらっしゃるときに、はい、お子さんがいやいや僕たちも私たちも欲しいんですっていうことを言い出しても、別にこれは裁判所としては内容までは
そうです
踏み込んでいない。
例えばこれは偽造であるとか、脅迫されて書かれたとか、
例えば、そういう内容でも、
そうですね、ですから結局遺言書が有効っていう徹底してしまうと、もうそこでもこの遺言書はもう、ね、有効っていう形で、もし遺言書に何か問題があるんであれば、
はい、
その裁判とかね、そういうのでこう証明していくというような形になってきますので、ですからあくまで裁判所の検認というのは内容動向は何も見ない、見ないと言いますか、ちゃんと先ほど言った形ですね、実質で書かれているか、日付があるか、氏名があるか、捺印があるか、っていうことを見てくれる、その確認ということです。
書き漏れがないかという。
そうです、そうです。です、実質証書遺言として法律上の様式を整えているかっていうところを確認してくれるんです。
そうなんですね、はいはい、家庭裁判所での、検査の件に認めるという検認が必要になる、ね、はいはい、続いてどうなっていきますか？
ただね、今回、先ほども法律が変わったと言いました。
そうでしたね、
先ほど形式の方でもワープロ、財産目録に関してはワープロがでも OK と、検認の方もありましてですね、
はい、
これはね、今、実質証書、まあ、今までの実質証書の遺言というのはご自宅で保管とか、例えば金庫に保管とか、はい、貸金庫に保管とか、
ドラマでよくありますね。
そうですね、はい、でまあ、弁護士さんに預けてるとか、ご自身で管理しないといけなかったんですね、うん、はい、でただ、今年のまだこれ、7月10日からスタートするんですが、
はい、
法務局の方で、実質証書遺言を保管してくれる制度が始まります、
はい
はい、でまあ、法務局、まあ、公的な機関ですので、そこも、まあ、同じような形で、まあ、検認に近いような内容も形式が整っているか見て、 して法務局で保管という形を取ってくれるので、兼任の必要がなくなるんですね。
あ、なるほど、
はい、ですからなくなった後遺言書が出て遺言書を開けた時に裁判所で兼任しなくても、もう法務局から、保管されている分に関してはもう兼任が不要となってきて、これがまた改正された新しい点ですね、
なかなか家庭裁判所をすぐに探せるかって言ったら普通はね、どこにあるのかしらとか、管轄はどうなるんだろうってわからないことだらけですけども、
あとお時間もかかりますしね。
あ、そうですね、
申請兼任の手続きの申請取って、一月とかぐらいかかってくるケースもありますので、でこれの場合でしたらもうすぐ法務局に預けた時点でもう兼任みたいな形されてるんで、で今回は不要になるというような形になります。もちろん公正証書遺言にするとも全然不要なんですけど、ね、
もう専門家の方が、
そうですそうです、
形式がちゃんと整っているのは、当たり前だということで必要がないということですね。
この辺の点が今回の大きな点だと思います。ですが今まではそういった手続き的な不備だとか、先ほども言いましたけどもうご自身で書かれるんで、そもそも形式自体が内容どころか形式自体が整ってないっていうことが、仏壇から遺言書が出てきたと、で見たら形式が全く整ってないと、言ってみたら何年何月期日で書かれてたりとかですね、ワープロで打たれてたりとかですね、でそういった形式が整う、今までは遺言書は出てきたがそういった、もう法律的な様式を満たしてない遺言書もありますのでね、そういうのが防げるというようなことはありますね。
で自筆証書のメリットデメリットをじゃあ、教えていただけますか。
メリットは公正証書に比べ、公正証書、公証人に頼むよりかは、費用がかからなくて、ご自身で紙とペンがあれば大丈夫ですの で、で作成も比較的簡単、ご自身が思ったように書いていただいた、方式はちゃんと整っておかないといけませんけど、ご自身で簡単に作っていただけるというような形ですね。でデメリットは先ほども言いましたけど、法律で定められた方式を満たしてなかったら無効です。で後日、これは先ほどの遺言書の効力に争いが起きる場合があります。やはり法律に、それに詳しくない方も書かれますのでね、法的なすごく曖昧な書き方をされたりとか、後日いろんな意味で捉えられる書き方もされる方やっぱりいらっしゃいますので、そういった意味で後日争いに起きる可能性が多くて、であとは医師が例えば認知症の方に、無理やり書かされたとか、で改ざんされたとか、そういった可能性も出てきます。ただ、法務局に預けている場合はこれがだいぶこの改ざんとかは、まずなくなってくると思います。紛失とか、ご自宅で保管なんかされている場合でしたら、紛失とかされたりとかですね、あとはそのご自身が亡くなった後、家族が見つけられないとかっていうことも出てくると思いますので、
なかなか見つからなかったって言ったら、いつもおっしゃってるように遺言書というのはご自分が亡くなってからこうしてほしいという、せっかくの気持ちですので、やっぱり見つけていただきたいけども、やっぱり大事に保管もしておきたいということですね。
そうですね、ですから自筆証書の場合で特にご家庭で保存、特に仏壇の後ろとかタンスのとことか残り空いてるとなかなか見つけていただけないケースがあるし、ただ先ほども言いましたけど、その今年から始まる保管制度、法務局での保管制度を利用していただくと、その証明書みたいなのがありますのでね、内容は もちろんはその相続人見せなくて全然いいので、法務局に保管してるんでっていうことで、その保管証とかも置いとけば、でまた後日相続人の方もですね、紹介していただけることもできますので、保管されてるかされてないか、法務局の方でするとね、保管されてたら保管されてますよっていうので後で証明してもらえますので、それはもちろん亡くなってからなんですけどね。
じゃあそういうふうにちゃんと伝えておけば、法務局に預けたからねっていうことで十分自分の意思は はっきり見ていただけるような状態に、
まあ、遺言書のまあ保管とか、改ざんとかはまあ防げるというような形ですね、ただまあ一番問題になってくるご自身の意思がきちっと実現できるかどうかというのはやはり内容によってきますのでね、内容までは法務局は保証してくれませんので、
はい、
あの先ほどの裁判所の兼任と同じになりますのでね、通常の実質証書遺言でしたら兼任の手続きが必要になってきますし、法務局で預けた場合兼任の手続きは必要はありませんけど、結局その内容、法的なことでちゃんと書かれているかということは後々の争いの元になってくる可能性はあります、法律の専門家がやっぱ関与してないので。
そしてこの今お伝えいただいた法務局で扱っていただける保管制度というのは、7月の10日以降、ということですか。ということはこの遺言書の日付は7月10日以降でなければダメなんですか。
保管していただけるのであれば、それ以前でも問題ないかとは
大丈夫ですか、
ちょっとそこまでは私はまだあれなんですけど、それは問題ないかと思います、保管ですので、
ありがとうございます。今ご紹介いただいた中で、司法書士さんにお手伝いしていただける部分というのはどういうところでしょうか。
内容のチェックとかですね、こういった文にされた方がいいですかと。一番問題になってくるのが、後日ちゃんと出てきた保管はされてた、せっかくされてたのに開けてみたら、ちょっとこれは相続登記とかには使えないねっていう、やっぱり遺言書もやっぱあるんですよね。
残念ですね、それはね。
そうなってくると、遺言書があれば他の相続人の関与なく相続登記ができるのに、結局その遺言書が使えないために、内容がちょっと登記では使えないために、やはり他の相続人に連絡を取って反抗してくださいみたいな形になってくるケースもありますので、そういった意味で必ず法律家の、ご自身で何か、本を読んで勉強されるか、法律家にお願いして書かれる方が後々の争いは防ぎやすいとは思います。
さっきおっしゃったように、争いにならないというのもやっぱり大事なんですね。ご自分の気持ちも残しつつ、争いにならないようにきちんと作っておくということが。分かりました。今日はちょっとお電話でしたので、なかなかお話しづらかったかもしれませんけれども、今日は実質証書の遺言の保管制度、書き方などについてお話を伺いいただきました。お話は兵庫県司法書士会稲美支部から岡本さんでした。どうもありがとうございました。また次回はスタジオでお待ちしております。
ありがとうございました。
失礼いたします。いつもは兵庫県司法書士会伊丹支部の皆さん、無料法律相談されていらっしゃいますが、現在は新型コロナウイルス感染予防のためにお休みをされていらっしゃいます。次回の、放送は6月10日になりますね。ぜひ次回もお聞きください。この時間、兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。